Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第14回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はですね、昨年の12月4日に開催されましたエミさんの琴の葉の泉コンサートをも模様をね、おしゃべりしたいと思います。はい、
ありがとうございます。
エミさん、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
もう本当素敵なね、あのコンサートで、
はい、ね、マムさんも足を運んでくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。
大和文化館というところで、
そうですね、奈良市の博物館の、う
ん、本当に素敵なところで、ね、
はい、敷地の中の、はい、一戸建てです、
はいはい、今日はコンサートに来られたお客様も、はい、そして来られなかったお客様も、はい、そのね、ちょっとエッセンスをお届けできたらいいなと思っております。
そうですね、はい、ありがとうという気持ちを、うん、皆さんにお届けしようと思います。
ね、そうですね、はい、はい、
よろしくお願いいたします。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
自信のないあなたを明るくシフトチェンジしますボイスマルシェカウンセラー吉田ワンがお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらドリーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけたら。
奈良の大和文化館文化ホールという素敵な空間でね、はい、開催されました、
はい、
コンサート、
はい、
エミさんいかがでしたでしょうか。当日
もうね、皆さんに、ね、あんなにたくさん、来てくださって、
もう盛況でした。
もうそれもね、うん、本当にあったかい皆さんのお気持ちに包まれた 最高の1日でございました。
最高の1日でしたね、
はい、本当に嬉しい1日でした。
あの私実はちょっと早めに伺って、は
い、ありがとうございますね。
会場に一歩踏み入れた瞬間に、はい、なんて優しい空間なんだろうと、あそこの場、
本当ですか、う
ん、ではい、エミさんのお話を伺うと、はい、奈良ホテルの、
そうなんです、ラウンジを移築、
そのまま移築されたのね。
それもでもね昭和40年代、なので、かなり古い建物ですよね、はい、
なんかもう調度品のような空間よね、あそこ。
そうなんです、
びっくりしました。
でもね大切な建物らしくて、
うん、
はい、あの使う側も気を使わないといけないぐらいの、はい、あの素敵な建物です、はい、
で始まるまでに、はい、なんかね、はい、もう、いろんなことが走馬灯のようにエミさんの変化を垣間見てるじゃない。
そうですよね、見守っていただいていますよね。
で、はい、なんか私が今ここにこんな素敵な、はい、なんか宝箱のような空間ね、
はい、
なんか包まれてるよう な, そ, ん
なそう、そんな感じを持っていただいて、なんかあら嬉しい、
はい、ここに私がいさせていただけていることに、はい、なんかジーンときて一人うるうるしてた、始まる前から。
そんな気持ちで見てくださってなんてありがたい
本当にそうなんですよ。
本当ですか、もう見守ってくださる、
いやいや、そしてあの気さくにね、あの、はい、お声をかけてくださる方もラジオを聞いてますって ね、本当に皆さんありがとうございました。
そうですね、ワンさん、有名人ですからね。
そこにも本当にあの皆様の温かいハートが届いて、
そうですね、もう本当に楽しい、
ね、それ2回目だったんですね今回。
そうなんです、去年に1回やらせていただいて、うん、はい、でその時にですね、あの、うん、もうそのもうドキドキだったんです、私のコンサートなんて。
初チャレンジ。
そうなんです、あのもう自己肯定感が低いもんですから、うん、私のためにお金を払ってしかも時間を ね、使って運んでくださるなんて、もう自己、うん、私の自己満足にお付き合いいただくなんて、そんな恐ろしいことと思っていたんですが、あの応援してくださる方がもうやんなさいよと言ってくださって、で第1回目、まあ、なんとかやりましたら、うんうんうん、来てくださった方が来年はいつって言ってくださって、は
い、好評だと思いますよ。
そうなんです、もうこんなあのいいのを聞かせていただいて、うん、あの初めて朗読を聞いたという方も
いらっしゃるでしょうね、
すごく満足しましたと言ってくださって、でそのお声に、うん、あのお答えしようとまた2回目も、うんうん、でただもう2回目やる時もまた同じようにこう春巡ですよね、私のために時間を使ってくださってお金なんか払ってくださるような値打ちのあるものができるだろうかとか、はい、もうすごく葛藤しながら、
なるほど、
はい、あのでも言ったからにはやらないといけない、っていうことで当日迎えたら、もうそんなことを思っている自分に、
うん、もう吹っ飛びましたよね、
もうげんこつ入れたいぐらいの、はい、もう本当にああ待ってましたって言ってくださって、 でもしかもあの聞いてくださる方の力、能力の高さ
ね、会場
なんか長い作品もあったんですけども、ね、うんうんうん、それももう全然気にならない
って、その長さを感じなかったですよ。
ありがとうございます、
うん、私思うんですけど、はい、エミさんの魅力ってね、
はい、
なんか絵本の魅力を最大限に受け手側に届けるお力があるんですね。なので
最大の褒め言葉です、
ね、本当にだからそのあのチャーミングなユーモアのセンスもお持ちでいらっしゃって、時に笑いあり時に涙あり、本当にその感情が揺さぶられる、ハートが動く、本当にその心が動くひとときでした。
最高の褒め言葉です。
ありがとうございます。なので今回はね、
はい、
コンサートに来ていただいた方はまた再体験と、
はいはい、
そしてあのお見えにならなかった方はちょっとエッセンスをね、
そうです
ね、この後、
はい、
あの音源を、ライブ音源、
そうなんです、
コンサート音源、
もう何も恥ずかしいですけど、はい、
今回はどこのライブ音源を、
そうです、あのその中から、
はい、
死神さんという落語をモチーフにした作品を、うんうん、はい、あの今日は持って編集してまいりまして、
ありがとうございます、
は
い、
であのちょうどね、私のオープニング、今日はようこそっていうオープニング
も
少しだけつなげているんですけど、
ね、
いきなりこの死神さんの朗読になってしまって、あんま上手くない編集なんですけど、なので今日はちょっと死神さんの、
はい、内容ね、
あの内容を、ね、聞いてくださってない方に向けて の、はい、来てくださってない方に向けての内容のご紹介をしていきたいなと思います、
はい、お願いします、
はい、でまずね、今言いましたね、あの落語の、
もともとは落語なんですね、
はい、落語を絵本にしたものを私が読ませていただいたんですが、ちょうどこの死神さんっていう作品なんですが、
はい、
去年の今頃ですね、2018年、あ、
はい、
昨年 一昨年になりますね、はい、2018年の秋から NHK で、うんうんうん、あの昭和元禄落語心中というタイトルがついているドラマが放映されていました。でこのドラマの中で岡田将生さんが演ずる落語家がこの死神という演目をやられていまして、うんうんうん、でそれを見てすごく面白いなこれと思いまして、で YouTube で調べましたら落語ですね、もちろん、うんうん、あの古典落語ですので、うんうん、いろんな落語家さんがこの落語を演じていらっしゃいました。で、この方がいいなと思う落語家さんがいらっしゃって、その方の何回も見たんですが、私そんな落語なんか全然知らない私がとてもそれを真似することはできないなと思って一旦諦めようと思っていたんですが、まあ、その諦めているうちにこれ絵本になっているよということが分かりまして、絵本を見つけられたのね、あ、絵本を読むという体なら私にもできるんではないかなと思って、得意分野です、エミさん。そうですね、まあ、おこがましい、そんな、ね、落語に挑戦するなんてとんでもないおこがましいんですけども、あの一度落語風にやってみようかなと思って、あの読ませていただいたのがこの死神さん、ね、あの絵本は死神さんっていうあのタイトルになってます。はい、あの、うん、落語は死神というタイトルなんですけども、うん、ちょっと可愛くなっている3がついてるだけで可愛くなっている本です。なのでね、ちょっととりあえずこの音源をお聞きいただけたらなと思います。はい、じゃあどうぞお聞きください。 My life are the words I
try to find my love。皆様本日はようこそお運びくださいました。ありがとうございます。もうこんなにたくさんの皆様に集まっていただいて、今回2回目の私個人の絵本のコンサートをさせていただくことになりました。で、あの大人のための絵本コンサートということですので、お子様のためのものではなく、日頃からの人のために尽くしてらっしゃる皆様の何かあの心の糧になるようなものになればいいなと思って、厚かましく2回目のコンサートをさせていただくことになりました。
落語絵本柳家小三治落語死神より、死神さん野村貴明。江戸の町の若い夫婦が赤ちゃんを授かった。しかし食べ物を買うお金にも困ってしまった。お金はできたのかい？できねえよ。わずかばかりのお金もできないのかい？あっちこっち回ったんだよ。それが夫に言うセリフかい？何言ってんだい。お金ができないんなら豆腐の角に頭ぶつけて死んじまいな。本当に死んじまいたいよ。おい、死ぬんじゃないよ。
びっくりした。
誰だい。私かい。私は死神だよ。
死神？
まあ話を聞け。お前に仕事を世話してやる。
死神の仕事なんかできないよ。
そうじゃね。医者をやれ。お前は今日から死神が見える。人間には寿命ってもんがある。重い病気の人には必ず死神がついて、枕元にいれば助からない、足元にいれば助かる。アジャラカモクレンキューライステケレッツのパー、この呪文を唱えて手をパンパンと二つ叩けば死神はいなくなる。わかったな。
あれ、死神いなくなっちまった。
そこで表に医者と看板を出していった。
ごめんくださいまし。
誰だい。
お医者様いらっしゃいますでしょうか。
医者？あ、いるいるいるよ。主人が重い病気で何人ものお医者様に診てもらったのですが治らないのです。
お、わかった。
そして病気の主人のところへやってきた。しめた。え、何でございますか、しめたというのは。いや、こっちのことだ。それよりご主人は助かるよ。え、何も見ていないのにわかるんですか。大丈夫。アジャラカモクレンキューライステケレッツのパーと、死神はいなくなり、主人はたちまち元気になった。誰も治すことができなかった病人をすぐに治してしまった。評判が評判を呼びまして、大金持ちになりました。そこで女房子供を連れまして贅沢旅行に出かけました。ところが金に任せて贅沢三昧、帰ってきた時には一文無しになってしまった。また医者を始めたが一向に患者が来ない。ぽつりぽつりと来ても死神は枕元にいる。寿命がないと引き下がる。そんなところへ訪ねてきたのが大金持ちで有名な店の者。娘さんが病気と慌ててやってきた。なんとか死神が足元にいてくれと祈る気持ちで出かけていった。死神はやっぱり枕元に座っている。ああ、ダメです、お気の毒ですが、先生だけが頼りでございます。どうにか助けてください。寿命がなくなるとどうにもならない。なんとか娘を助けてくれましたら千両差し上げます。何でしたら二千両を。いや、助けたい。しかしどうにもならない。そこのところを先生のお知恵でなんとか三千両、いえ五千両差し上げます。五千両。寿命というのはお金では、しかし知恵でなんとか、なんとか。あ、わかりました。力のある若い者を四隅に座らせておいてください。夜がだんだん深くなり、さらに夜が明け、昼も回ったなあというところで、死神だって眠くなってくる。こっくりこっくりと居眠りを始めた。ここだとばかりに目くばせをして、ポンと膝を叩くと、くるっと布団を回し、アジャラカモクレンキューライステケレッツのパー。呪文を唱えられてびっくりしたのは死神、慌てふためいてどこかへ消えてしまった。おかげで娘はすっかり元気になった。ヘクシャ、一晩中起きてたんで鼻風邪ひいちまったかな。おい、あ、死神さん。なんだい今の真似は。ここのところまたお金に困っていたものですから、悪く思わないでくださいよ。まあやってしまったことはしょうがねえ。ところで礼はもらったかい。ええ、五千両。まあそれだけありゃ女房子供は安心だ。おい、ついてきな。あら、地面に穴が開いた。暗くて何にも見えない。俺が先に歩いてやるから杖につかまってどんどん降りろ。ほら、早く降りろ。引っ張っちゃ危ないですよ。あ、明かりが見えてきた。ろうそくの明かり一本一本が人の寿命だ。ここんところの威勢よく燃えているのはお前の赤ん坊だ。その隣の半分ばかりのはお前の女房。おや、その隣に今にも消えそうなのがありますね。 それがお前だ。え？そいつがお前の寿命だ。
私の？
そうさ。
今にも消えそうですよ。
この威勢よく燃えているのがあるだろう。こいつがお前の寿命だった。それをお前は五千両の金に目がくらんで売り渡してしまったんだ。
なんとか助けてください。命がなきゃしょうがねえ。金は返します。
いざとなるとだらしがねえな。このろうそくをあげるよ。お前の消えそうなのにつなぎ合わせろ。そうしたら助かる。
はい、はい。
俺早くしろ。消えると死ぬぞ。
震えてしょうがない。
俺消えるぞ。
つながった。大きなろうそくに火がついたよ。ヘッション。
With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
コンサートのライブコンサート音源から死神さんをお聞きいただきました。
死神さん、そうなんです。最後ね、これはきっとねっていうことなんだって。実際の、ね、コンサートの音頭は、映像がありましたので、ろうそくがふっとくしゃみをして消えてしまうっていう映像で終わっていたんですが、はい、今回ね、編集をした音響スタッフの彼が映像がないので、これ最後よくわからないんじゃないのって聞いてくださってる方、わからないんじゃないのっていうことなので、チンっていう音を入れてくれたんです。
さすが編集の素晴らしいスペシャリスト。
それがあることによって
耳からだけですからね。
そうですよね。映像がないので、これどうなったのかわかんないんじゃないのっていうことで、チンを入れてくれました。
わかりやすいです、
はい、そうなんです。で、実はね、この作品、死神という落語の原作はグリム童話なんだそうです。
ろうそくの、
そうなんです、ろうそくの長さが人の寿命です、はい、命です、とかっていうのは、このグリム童話にあるものから取ってこられて落語にされたということなんですね。で、この死神という落語のよくご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですが、
有名な落語なんですね。
そうなんです、とっても人気の落語です。で、どちらかというと笑う、あははって笑うものではなくて、はい、ちょっとこう考えさせられるとか、戒めに似たような内容なんですが、ラストがね、この死神さんという絵本は自分がくしゃみをして、それでろうそくの火が消えてしまって、はい、エンディングというようなものなんですが、これは小三治さんっていう方ですね。柳家小三治さんはこのラストなんです。で、はい、このラストにしている落語家さん、割とたくさんいらっしゃるそうなんですが、それとはまた別にラストで消えるよ消えるよと言いながらパタッて倒れてしまう、
倒れちゃうのね、
っていうのもたくさん、そういうラストで、このドラマでは岡田将生さんはパタッと横に倒れる、
倒れだった、
はい、その姿がまた色っぽくて素敵なんですけど、
命が尽きる瞬間よ ね、
はい、
動作でね、
そうなんですよ、で、パタッと倒れているところでどんちょうが降りるっていうような演出をされていました。これもかっこいいなと思ったんですが、どっちかというと私はくしゃみの方が合うだろうなと思いまして、エクションってやったら、お客様も笑ってくださっていましたので、はいはい、ね、ちょっと笑い声も、
はい、こういうオチなのっていう、
そうですよね、
聞き
手
はね、
はい、
っていう
なので、あらっていう感じですよね、はい、
だから皆様、何かと引き換えに交換、はい、なんかね、条件で交換するのが、ね、戒めね、これは
そうですね、だからお金で命を取引売ってしまったという、
ということ
ゾッとするような、
ゾッとする、
そうですね、いざとなったらだらしがねえなって死神さんがなので、この死神さんは絵本の死神さんはどっちかっていうと、こうちょっと慈愛も あるですよね、あの、お金に、
そんな怖い怖いじゃなくてね、
そうですね、お金に困ってるんだったら仕事紹介するよとか、ちょっと面倒見のいい世話好きの死神さんですよね、
助けてやろうぐらい
の、ね、そうなんですよ、だから命と引き換えにね、あのお金と引き換えに命を売ってしまったこの男に対して助けてやろうということね、この
あの命をつなげて、
そう、つなげるろうそくを持ってきて、これとつないだら、うん、あのに生きながら得るよっていうところまで、とっても世話好きの死神さんですよね。でもやっぱりそうは、あの神様が許さなかったんでしょうね、
許さなかったね、
自分でアクションして消してしまった、
うん、自ら
消してしまった、
ちゃんちゃんな感じ
っていうね、うん、ろうそくの長さが寿命だよっていうのもちょっとゾッとするところでもありますし、 やっぱりあの命っていうものは、いただいた命っていうのは大事にしようねっていうメッセージも、
売り買いできるものではない、
そうですね、あるんだろうなっていうところも、この死神さんという演目が教えてくれるんでしょうね。
なるほどね。このね、あの落語をベースに作られている絵本を読むときと、はい、普通の一般的な今までの絵本を読むときと、はいはい、恵美さんのなんかお気持ちというか向き合い方って変わりましたか？
すごい質問してくださってありがとうございます。そうですね、落語家さんがやられているように一人何役も演じる、
はい、そうなんですよ、何人もいました、
ね、はい、なのでそれを、うん、あの、うん、今は死神さんだよ、はい、今は男だよ、おかみさんだよ、うん、っていうことを、うん、ま、あの演じる、そうですね、はい、
演劇みたい、
そうですね、そのような形で演じていたので、うん、顔の動きもちょっと変えたりしながらやっていましたけど、まあ、私の顔なんかあんまり見てないのかなと思って、意外や意外、
見てらっしゃるでしょ
うよ、表情を見ていましたっていう方もいらっしゃったし、もうね、あの聞いてくださる方の能力が高いことがもう一番私が驚きました。だから
本当響いてましたよ、
ありがとうございます。もう
ね、
あの初めて来ましたっていう方もすっごく熱心に聞いてくださっていましたし、あの内容もよく分かってくださっているんだなっていうことで、もこれも私の戒めの一つですね、あの私のものなんてっていうものもいけませんし、あの30分なんか長いかなっていうのも失礼でしたし、
そうなんです、はい、30分の朗読もされたんですけど、はいはい、その30分がその長さを感じなかったですよ、
はい、ありがとうございます、もう最高の嬉しい、
みんなあの引きつけられてたというか、
はい、
本当に集中されてました、
まね、あの読み手の力がた拙いので、う
ん、
皆さん退屈される
ないない
だろうなという、もうそれももう自己否定でございますけど、うん、はい、そんなことを思っていったら、もういえいえ、もう皆さんが能力が終わりでした、
はい、
もう皆さんに教えていただいたコンサートでした、はい、
うん、嬉しかった、
ありがとうございます、
あのまた今年も楽しみにして
ね、そうですね、はい、知ったらあの自分で自分にエンジンかけていきたいなと思ってます、
はい
はい、
第14回目の放送は昨年開催されましたコンサートの音源を楽しみいただきました、はい、ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただきありがとうございました。 I'm flying into your
dream。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。恵美さんのコンサートでまた素敵な皆様とお会いできることを楽しみにしております。
ありがとうございます。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンター、フリーアナウンサーの吉田恵美と、
自信のないあなたを明るくシフトチェンジします、ボイスマルシェカウンセラー吉田和音がお送りしました。次回もご一緒に言葉の宝箱をワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。